それでは聖書拝読をさせていただきます。詩編119編1節から8節までです。旧約聖書の958ページです。それでは拝読いたします。いかに幸いなことでしょう。全く道を踏み主の律法に歩む人は、いかに幸いなことでしょう。主の定めを守り心を尽くしてそれを尋ね求める人は、彼らは決して不正を行わず主の道を歩みます。あなたは仰せになりました。あなたの命令を固く守るようにと、私の道が確かになることを願います。あなたの掟を守るために。そうなればあなたのどの戒めに照らしても恥じることがないでしょう。あなたの正しい裁きを学び、まっすぐな心であなたに感謝します。あなたの掟を守ります。どうぞお見捨てにならないでください。それでは絶対幸福の礎石としての神の御言葉と題しまして、白賀先生より席を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
はい、それじゃあ足を上げてください。はい、それじゃあ、今日はですね、皆さん今年最後のね、あの成立ということでありまして、いよいよもう2019年もですね、今日含めて3日、新しい年をね、いよいよ今週、迎えます。2020年にね、入っていくということになりました。今年最後の成立ということで、今日はですね、あの詩編の119編をね、今皆さんに拝読していただいたわけでありますが、この119編の、ね、内容については、今回とそれから、聖日ではありませんがね、元日礼拝、ね、2回にわたって、ね、取り上げたいなというふうに、ね、思いますから、ちょうど今年の終わり、年末と、それから、ね、来年初めの年始、年末年始の、ね、礼拝はこの詩編119編ということでね、お話したいと思います。で、皆さんにあのプリントね、お渡ししておりますけども、2枚あると思いますので、今日1枚目、ね、お話しさせていただいて、そしてあのお正月にですね、1月1日に2枚目の内容をね、お話したいなと、そういうふうに思っています。はい、それじゃあ早速ですけれども、この詩編の119編ですね、皆さん詩編は150編すべてでありますけれども、その中でね、最も長い詩編がこの119編なんです。で、ちょっとレジュメの方を見ていただいてですね、今日はあの説教の題目をちょうどそこのレジュメのね、項目の一番上に掲げておりますが、絶対幸福の礎石としての神の御言葉という、ね、題目にしております。私たちは幸せ、幸福というものをね、求めて人生生きているということはね、これは誰しもが納得するところではないかなと思うわけであります。で、実は聖書の描く人生の目的もですね、幸いである、いわゆる幸せ、幸福、ね、こういうものを人は求めている。そしてまた神様が与えたいと思っているものもやはり幸福であるということになるわけですね。しかし、あえてここに絶対という言葉をつけたのはですね、いつも皆さんにはここお話しておりますが、ただの幸福ではないんだと。神が与えたものを幸福は神の性質の属性の幸福であるから、 神様は一時的なお方ではないので、神様が与える喜びも一時的なものであってはいけない。神様は変わることのないお方であるから、幸福が変わってはいけない。神様は永遠のお方であるから、幸福もまたね、永遠に続かなければいけない。まあ、実際に私たちの本心を尋ねてみるとね、喜びが一時的である方がいいですか、それとも永遠に続く方がいいですかといえばね、誰もが永遠だと思うはずですね。あなたの喜びが明日になれば変わる方がいいですか、それともこの喜びが変わらざるものとして続くのがいいですかと尋ねればね、誰もが変わらない方がいいと言うでしょう。そう考えたときに、変わることがない、常しえまで続く、そういう幸福がですね、私たちが願う本当の意味での幸福である。それを誠の幸福というふうに言うこともできますけど、まあ、今日はあえて神様の属性としてのね、絶対な幸福、絶対幸福ということでね、お話しているわけです。私たちが願うのはこの絶対幸福であってね、その時その時に喜びを感じるという一時的な幸福ではないということです。もちろんその時その時に感じる幸福、喜び、これはですね、これとして人生の中にはあるだろうけれどもね、しかし実はその奥深いところに変わることのないね、幸福感というものを私たちは実は願っているんだというんです。皆さん、どうして私たちは罪を犯すんでしょうか。堕落してこの人類歴史というものはね、罪に覆われた歴史である、そう言っても言い過ぎではないでしょうね。そしてその私たちの罪が何を生み出すかといえば、さまざまなるね、悪行を生み出している。さまざまなる横島な心からね、この世界の中に起きるさまざまなる紛争は起きているんだろうね。え、人間が善なる存在であるのにね、争いが起きるということはないわけです。争いが起きるその原因にね、私たち人間の心が関与していないということもないでしょうね。この世の中で戦争があるということは、やっぱり私たちの心の中にね、争いの原因があるんだ。そう考えてみるとね、それが罪である。じゃあどうして皆さん、私たちは罪を犯すのか。罪があるから罪を犯すのだ、そうでしょうか、ね、皆さんどうして罪を犯すのかといえばね、幸福でないからです。本当に幸福を感じている人は決して人を妬むことはしません。本当の喜びを感じている人はね、人にもその喜びを感じてもらいたいと思うものです。皆さん、私たちの心の杯がね、幸福に満たされていたらね、その溢れ出る幸福を人に分かちたいと思うのが人間の本性です。ですからそれは心に余裕がある人ですよね。人の喜びを喜びと思える、ね、人の幸福を本当に祝福できる、全ての人が幸せになったらいいのになと思える人は、その人自身がある意味で幸福であるからなんですよ。しかしどうして人は妬む心を持つかといえば、自分よりもその人が幸福だと思うからです。自分が不幸なのになぜと思うからでしょう。だから罪を犯さないね、その人間がこの地上にね、誕生するということはね、幸福に満たされさえすればね、罪を犯すことはないんだと。そしてそれは、もっと言葉を変えるとね、私たちの欲が罪を犯すんです。欲望ね。そしてこの欲望はさらに言えばある種の貪欲であったりね、強欲であったりする。でこういう思いがね、熟してね、皆さん悪行になっていきます。でも皆さん、欲望というのは人間にとって大事なことですよ。欲望がなければね、人は喜びを感じることができません。無欲であるということがね、いいことだと。もちろんね、欲があまりにもね、おぞましいものがあるからね、無欲というものはある意味ではね、私たち 求めていくものであるかもしれない。しかし実は無欲になったら幸せになれるか、それはそうは思わないんです。人間にはね、本来神が備えた、神が与えた欲望があります。その欲望を満たした時、人は喜びを感じるんですね。どんな欲望があるかって、いろんな欲望があるんですよ、ね、些細なことを言えばね、今日あそこに行ってみたいな、これも欲望です。違いますか。もし欲がなければ行こうとも思わない、ね、欲がなければ食べようとも思わない。食欲です、ね、身欲でしょ。本当に皆さん眠たい時にお昼寝したらものすごい喜びがある平気なんです。この時間でもう10分でもいいから寝れたらね、もう本当に幸せっていう、そういう体験あるでしょ。もうその時の寝た時の喜びね。これは一種の民欲だ、ね、民欲、ね、食べることだって皆さん悪いことじゃありませんよ。美味しいもの食べたら嬉しいよね。大体の美味しいもの食べた時の顔で一緒ですよ、ね、あーっていうね、もう大体ここの東西変わりません。やっぱ嬉しそうな顔するよね。まあクリスマス終わりましたけど、皆さんクリスマスになるとね、ケーキ屋さんにこの列ができる。どう？ケーキを買いに行ってる人、怒ってる人いる？くさんみんなニコニコしながらケーキを選んでますよね。やっぱりそれはね、美味しいもの食べたい、いいんです、それはそれでね。でもそういうようなね、欲があるから喜びを感じるんです。ただその欲が、今言ったように横島な欲がいっぱいある。それが悪につながる、罪につながる、ね、人を不幸にしますよね。ですから私たちの欲望があること、それ自体を取り除くんではなくて、まあ言うなれば良い欲望というのがあるんだという、その欲望が満たされたとき、人は本当の幸福を感じるんですね。ここに書かれた絶対幸福というのは、神様との関わりにおいてのみ感じることのできる幸福である。神様との関係を抜きにした幸福というものはね、これは何を中心とした幸福なんでしょうかということになる。私の思いを中心とした幸福であればね、これは私にとっては幸福だけれど、もしかしたらそう思わない人がいるかもしれない。そして私という人間は本当に変わらない存在なんだろうかと考えてみるとね、10年前の夢が、10年前の願いが今も変わらないという人がどれだけいるでしょうかね。状況によって変わるんですよ。もう世の中で絶対変わらないお方は神様しかいない。だからもし私たちが本当に変わらない幸福、永遠の幸福を求めるんだったら、神様との関係に行き着く以外にないんだということを皆さん改めて知ってほしいなと思います。この2019年を振り返ってね、どんな1年だったかと考えてみると、まあ個人的にはね、いろんな思いがあるでしょう。しかし世界を眺めてみれば、今年もね、いろんなことがありましたね。じゃあどうしてね、世界は混乱しますか。絶対なる神様を中心に立てない限りね、その世界に絶対なる幸福は訪れませんというのが、私は聖書が言わんとしている真理だと思う。だから神様というものを見つけなければいけないし、神様というものを中心に立てなければいけないし、神様というもののその価値基準をね、明確に世界が受け入れなければね、世界が絶対という世界に入ることはできないんだという、まあ、そのことを改めて私ね、解雇しながらね、皆さん平成が終わりましたけどね、考えてみたらね、平成の始まりっていうのをね、ふーっと振り返ってみると、1989年でしょ ?1989 年。ちょうど30年ですよね。だから、あの年、89年から30年経ってね、 今2019年が終わろうとしています、ね、30年前に皆さん何があったか、そんなことを言ってピンとくるしね。30年前何がありました？平成が始まりました。その通りです30年前何がありました、うん、世界における大きな出来事が2つあったんですよ。で今そう、一つはベルリンの壁が崩壊したんです、ね、ベルリンの壁って知ってる？あれ出たらなんかベルリンの壁が壊れたと思われてる知らないですよ、ベルリンの壁歴史で勉強したの、ね、ベルリンの壁がね壊れたんですよ。世界中にテレビでね、若者たちがあの壁に登って、そして片手にね、小さなハンマーを持ってその壁を壊してるシーンがね、世界中にテレビで伝わった、もう感動的なシーンですよね。ああ、これで東西の冷戦が終わるんだ、壁が壊されたっていうね、喜びがあった。しかし皆さん、もう一つ大事な事件があった。それがね、天安門事件。これまた世界にね、衝撃を与えました。知らないよね、天安門事件なんか。生まれてない中国知ってる？大好きな部長しか映像知ってる？どんな映像か。タンクマンって知ってる？タンクって何？タンクタンクってあるの？なんか物を入れるタンクじゃないです戦車のことですよ。あの天安門事件で自由を求めた中国のね、若者たちが天安門広場というところでね、自由を求める運動しておりました。しかし当時の中国はこれをどうしても許すことができないということでね、結果的には人民解放軍というね、軍隊をこの学生運動に対するね、鎮圧の作戦として出動させるんです。で、若者たちはね、その天安門にやってきた人民解放軍の前にね、立ちはだかるんだけど、一台の戦車がね、皆さん覚えてます？映像で戦車がね、その天安門広場のところにやってくるの。一人の若者がね、その戦車の前に立ちはだかるんです。手を広げて、そして戦車がね、パッと立ち止まるのね。方向を変えるとね、そっちへ止まっちゃう。で、その人のことをね、タンクマンと言って、世界中に有名な、結局人民解放軍によってね、この自由の運動はね、鎮圧されますよね。それから皆さん今30年経ってるんです。さあ今の中国がどんな風になっていますか。30年経って今香港でね、同じことが起ころうとしている。いや、もうウイグルでは、チベットでは、皆さんが知らないところで大変なことが起きていますよね。あの30年前の出来事が今こうしてね、振り返ってみると、さあ本当にベルリンの壁は壊れたんだけれど、皆さん世界に壁がいくつあるだろうか。そしてその壁が壊れたことで本当の意味での平和がやってきたんでしょうか。もっと言えば絶対幸福の世界になりましたか。でもあの時私は実際にあのベルリンの壁が壊れた瞬間ね、テレビで見て喜んだ。ああ本当にね、世界が変わるだろうとね、私も希望と喜びをそこで持った一人だけれども、しかしまさか30年後に今こんな時代になっているとは思いもしませんでした。でも皆さん30年間を振り返って、どうしてこんな時代になったんだろうというのを分析する必要はあるけれどね、そのいろいろ原因があるんですよ。だけどもやっぱりあれだけの出来事があったけれど、世界は今なお混乱しているということ、神様を探すことをやめてしまったからだと。神様を見つけ損ねたんです。今私はあえて今だから言えることかもしれないけれど、あの時ね、世界は神様を見つけたらよかった。本当に神様を見つけ出していたら、 あのベルリンの壁の崩壊の後、世界は変わったかもしれない。まあ私が今ここでね、こんなこと言うのはちょっとね、あまりふさわしくないかもしれないけれど、皆さん、日本における北方領土の問題がありますね。今大変でしょ、北方領土問題。なかなか進展しないです。そして実は日本は水面下ではね、4島ではなくて2つでもいいというところまである種妥協しようかなという動きがあった。4島全部じゃなくて2島返還論といってね、これは4つある島の中の2つだけをまず返してもらうという。でこの話はね、水面下である程度ね、実は話が進んでいたというふうに言われている。でも今それもちょっとね、難しくなってますよ。でも皆さん、この言い方すらちょっとまずいなと思うのはそこなんだけども、あの89年、30年前に米ソ冷戦が終わって、はい、ソ連が皆さん崩壊します。91年です。ベルリンの壁が壊れたその2年後にソ連が解体しました。今私思います、あの時だったら北方領土帰ってきたかもしれない。あの時ね、今振り返ればよ、千載一遇のチャンスです。だってソ連が崩壊し解体して、相手はエリツィンという大統領、あの人はものすごくね、言葉悪いけど政治家としては得意な人です。得意ってわかる、特に異なってる変わったタイプの人です。まあ、これは皆さんオフレコでも撮ってるから仕方ないあの時政府がね、お金を積んだら帰ったかもしれない。北方四島を買い取りますと言ってね、当時のエリツィンにお金をね、それは値段はいくらなのか。でもね、それは日本の中で反対多いと思うよ。だってあの島は本当に日本のものなんだから、お金で買い取るのはおかしいって言うでしょ。でもね、もうこういう状況だから4つ全部返してもらうためにはということでね、ある程度のお金をもし積めば、おそらく4つ全部返ったと。エリセンってそういう人です。あの人は動かさえあればいいと。国際情勢とか政治のことあんまり考えてない。でも今のプーチン大統領は難しいよ。でもそれを考えてみるとね、30年間経ってね、いろんなことを振り返ってみると、あの時こうしておけば、あの時こうしておけば、もしかしたら皆さん、この30年後に、2050年を迎える頃に、あの時こうしておけばよかった、ああしておけばよかったということにならないようにね、この令和の時代というものをね、私たちはもう一回見つめ直せなきゃいけないんじゃないかなと思って。じゃあそれはどういうことかといえば、平成の始まりにね、神様を見つけられなかったんです。でも皆さん、今年のね、漢字は霊という字になりましたね。国民は霊という字を今年の一字に選びました。もちろん令和の霊だけど、この霊という字は何度も言いますけど、神様の前にひざまずいて、ね、神の御心を尋ねるという意味のある言葉でしょう。さあ神様をね、見つけられなかった30年前の教訓をね、私は改めて今思いね、今年はあるいは来年は神様を見つける年にしたい、そう思うんですよ。そして世界が神様を見つける年にしてほしい。そして神様というものをね、見出すことができたら、この絶対というものが現れるんですね。だから皆さん、絶対というものをね、もうそろそろ私たちは心から願う、そういうものにならなければいけないんじゃないだろうかと思うんです。どうですかね。でも前言いました、 リベラルの人たちは一番嫌う言葉が絶対一人一人が違うんだ、絶対なんていう概念をね入れてもらっては困る。でも私はそう思わない。絶対ということこそがね、この世界を一つとする平和に導くねポイントではないかな、大切な言葉ではないかなと思います。でもこの絶対という概念はね、神様を抜きにしてはそれこそ絶対に出てきます。人間を中心としたところから絶対という概念は出てこない。だから絶対幸福というね、その私たちが願う幸福の行き着く先はね、神様を抜きにしては実現しないんだということを改めて皆さん知っていただきたい。そういう中で今日の詩編をねちょっと見たいと思います。皆さんこれね119編長いです。で実はヘブライ語の文字と関係があるということなので、じゃあちょっとレジュメの文章をね皆さん読んでみましょうか。詩編119編は全詩編の中で最も長く最も技巧的に構成された詩である。アルファベット詩編としてヘブライ文字22の各字に8つの節があり、122節を除く各節には神の律法の同義語が必ず一つ含まれている。皆さん面白いですね。実はアルファベットと言われるのは、これはあの ABCD というアルファベットありますが、ヘブライ文字にも同じようなものがあるんですね。全部で22あります。で119編をちょっと見ていただくと、皆さんこの始まったところにですね、カッコしてねカタカナの言葉が出てるでしょ、最初にね。ちょっと今日皆さんにご紹介したのは1節から8節まででしょ。でアルファベットの一文字に対して8節8節8節で詩ができているんですよ。でアルファベットの文字が最初に出てくるこのカッコに入った言葉で見てください。119編の1節のところにアレフと書いてあるでしょ。アレフってなんか聞いたことある、え、ありますか、アレフ、ね、あのオウム真理教が今ね分裂しましたけれど、一応オウム真理教の正当な後継団体はねアレフ、なんでアレフって言うか、ヘブライ文字の最初の頭文字を取った、いい文字取るな。だから英語だったら A でしょ。A。ギリシャ語はなんていうの？最初の文字アルファベット。アルファ。アルファ。ね。ヘブライ語ではアレフです。面白いね。言葉って最初の文字で必ずアから始まる文字ね。ア。そうじゃない？アレフ。A もアーでしょ、アルファでしょ、ドイツ語では ABC でアー、ベー、セー、デーだからね。ねえ、どうしよう、で日本語見てごらん、五十音順どこか入ります、アーねえ、私の名前もアーだだからね、アーっていう言葉から始まる。で皆さんこのアレフっていうのがね、実はアルファベットとしてのね、ヘブライ文字のアルファベットの最初に来る言葉で、そうするとその次からね、皆さん括弧で書いてある言葉がずーっとアルファベットで続くんだなと思ってますね。アレフの次がどうありますか、ベト、ね、ベト、次がギメル、ね、ギメル、そうやって続くんです。アレフ、ベト、ギメル、ダレト、ヘイ、ワウザイン、ヘト、テト、続いてるで、22あるんです、全部で。で、実はヘブライ文字には22のアルファベットが今あるんだけれども、そのアルファベットが全部同時に数字を意味するようにもなっている。だからアレフってのは1なんだ。 まあ、それちょっと置いといて、そうするとね、皆さん、アレフから始まった22のアルファベットにそれぞれ8節あるんです。ということは119編全部で何節ありますか。22の文字で一つに8節あるんだから、はい、 22×8 いくら、早い、なんでそういうこと、全部で176節からなっているという。長いでしょう、ね、でそれだけある節の中で、今の説明で分かりますか、122節を除く各節には神の律法の同義語が必ず一つ含まれている、ね、ただ各節、その次3節と37節は道という言葉が書いてある。道。でもそれ以外のところには神の律法の同義語が必ず入っているんです。じゃあその同義語って何かっていうのはその次に出てくること。律法の同義語は8つあり、はい、1律法、2定め、3命令、4掟、5戒め、6裁き、7御言葉、8仰せ、ね、この8つあるんです。でこの8つが各節に必ず1つ以上あります。2つあるところもあるんです。そうやってずっと皆さんね、アレフから最後のタウまでね、22のアルファベットの文字の中の8節ごとに出てくるね、律法の同義語をチェックするといいですね。そして表を作るといいですよ。まあ、書くいう私はちゃんと作りましたからね。こうやって作るとね、八つの言葉が何節にあるかずーっと出るね。そうしてみたら皆さん全部にあるからね。今言った3節と37節は道だけれども、これ122節にはありませんが、それ以外のところには必ずこの8つの言葉のどれかが入っています。はい、じゃあ今日の1節から8節で見るとどうですか。1節、いかに幸いなことでしょう、全き道を踏み主の律法に歩む人。律法って言葉があるんですね。で第2節、いかに幸いなことでしょう、主の定めを守る、心を尽くしてそれを、ま、尋ね求める人は、ね、次は定めです。で3節にはないと言いましたね、道です。3節はだから彼らは決して不正を行わず主の道を歩みます、ね、4節、あなたは仰せになりました、あなたの命令を固く守るよ。5節、あなたの道が確かになることを願います、あなたの掟を守るために。そうなればあなたのどの戒めに照らしても恥じることがないでしょう。あなたの正しい裁きを学び、まっすぐな心であなたに感謝します、あなたの掟を守ります、どうかお見捨てにならないでください。皆さんそう考えてみると、この詩編のね、作者は22のアルファベット文字に8節ずつの歌をね、ずーっと176節にわたる長い歌を作ったけど、その176節の中に3つの節を除いた全ての節に神の律法、御言葉、定め、掟、裁きって全部入れてる。皆さん各節ごとにね、神の掟、神の裁き、神の御言葉、神の命令、神の定め、そういう神様の律法という言葉を入れないでは詩を書けなかったんです。そしてその道というものも含めて入れればね、主の道であり、37節は命の道と書いてますからね。だからそれまで入れてしまえばもう122節以外はもう全て 神様との関わり、神様の御言葉、神様からの戒め、神様からの定め、神様からの命令、神様の掟、もうこれ以外もう詩を書けない。ということがわかるでしょう。さあ、その続き、じゃあ、レジュメに戻りますね。さあ、8つの言葉がありました。だからこう言われてるんです。律法賛歌とも名付けられる本編において、律法賛歌ということだね。はい、律法賛歌とも名付けられる本編においては、神の与える律法こそが喜びであり、命であることが強調される。神が啓示された御言葉だけを自分のものとすること。つまり神が語られる御言葉を自分の言葉とすることが、信仰と思想の成長、人生の繁栄を約束するのである。啓示された御言葉を一つ一つ自分のものとすることに喜ばしき命があるのである。皆さんどう思います？いや、素晴らしいなと思うよ。この世界はもうね、神様の御言葉を自分の言葉とするという。皆さん、神様の御言葉を自分の言葉とするということはどういうことかといえば、もう私の語る言葉がね、神様の御言葉になってしまう。私の語る言葉が神の権威があるとになります。神様の御言葉以外話したくない。私でどれだけ無駄な言葉を語っているよ。この作者はね、もう自分の口から出る言葉が神様から聞いた言葉だけでありたいと思ったという。そんな風に自分の言葉に、神様の御言葉一つ一つをね、自分の言葉にできたならば、それが幸せだ、それが幸いだ、それが本当の喜びであり、それこそ命だ、そう思ったんですね。そして皆さん、ここにね書かれてあること、大事だなと思うのはね、神様が語られた御言葉、啓示の言葉が、それが自分の言葉になるということが、私たちの信仰と思想を成長させるとあることです。信仰がなぜ育たないんですか？なぜ私の考え方が、ね、成長しないんですか？その理由は端的に、神様の御言葉を蓄えないからだと言っている。ということは皆さん何が分かるかというと、神様の御言葉を聞けば聞くほど人は成長するんですよと。だから寝ても覚めても御言葉に耳を傾ける、ね、日が昇るその時から、ね、日が暮れるその時まで、やがて日が暮れ闇が襲い、暗闇になったとしてもろうそくの灯火を持って神の御言葉に心を向けるならばね、その御言葉を蓄えた分だけ、皆さん、私たちは成長できるんですよと言っている。そしてこの成長はどこに向かった成長かといえば、ね、絶対幸福に向かう成長なんです。改めて皆さん、私はね、感謝だなと思うことはね、学校でいろんなことを勉強しました、ね、大学でもいろんなことを学びました。人間関係でもいろんなことを学びます。そして多くの本からいろんなことを学びますね。それは私たちの成長の糧にもなるけれどね、しかしその成長の糧がね、私たちの成長の方向をね、どこに持っていくかっていうのは分かるか分からないんです。同じ本を読んでもね、感じることみんな違うでしょ。でも皆さん、神様の御言葉はね、私たちの成長をどこに持っていくんでしょう。それを考えた時にね、ああ聖書に触れることは感謝だなと思います。こうやって自由に聖書に皆さん触れることができ、礼拝を捧げながらね、 こうやって神の御言葉に耳を傾けられる、そしてその御言葉を心に刻むことができる、その分だけ皆さん成長できるんだということはね、どれほどの恵みでしょうかね。そしてそれは信仰を皆さん成長させるということとともに、もう一つ大事なことは、今度私思想と書いた思想の成長。なかなかね、この思想という言葉はね、いろんな思惑で語られると難しいかもしれないけれど、私はこれ大事だと思うんですよ。思想、なんといってもね、この思想というものが私たちの価値観と連結するのでね、大事だと思う。思想、心情の自由とよく言います。でもね、思想というものがいろいろあるけれど、私はここで言いたい、神の思想を身につけましょう。神様の思想があるとすればね、それと一つになりたいと思いますよね。あるいはそれを知りたいと思います。皆さん、御言葉を通して私たちはそのようにして成長することができるんだ、ね、はい、じゃあその続き見てください。ところがですね、その後です。ただ、はい、ただそのように生きようとすればするほど周囲の抵抗は増し、命の危険をも覚悟しなければならないという迫害と無別に満ちた現実も描写されている。この詩編のね、詩人はそういう御言葉というものを必ず各節に置いてこの歌を読むんだけれど、しかし読んでいくと、その中にはね、実は自分に対して迫害を加えようとしているものがいるんだとか、自分を滅ぼそうと願っているものがいるんだということも告白しているんですね。つまり神様の御言葉を、神様の定めを、神の命令を、掟を守ろうとすればするほどに、この世から見ればそれを滅ぼそうとする力が働くんだとも言っている。どうせ皆さん神様の道を歩もうとすると、この世の人たちから迫害されるんでしょう。30年前にね、ベルリンの壁が壊れた時に、神様を見つけることができなかったと言ったんだけど、でも神様を見つけることができたら、じゃあそれですんなりいくかと、そうはいきません。神様をもし見つけたら、その次に本当の戦いが起きます。それは何かというと、神様を見つけたくないと思っている人がいるからです。皆さんは素直でね、純粋だから、いや神様を見つけたくない人っているんですか。いるんです、いっぱいいるんです、いっぱいいるんです。本当よ、神様を見つけたくない人はどんな人かというと、自分が神様なんです。自分が感じること、自分が思っていること、それが一番正しいと思っている人なんです。だからこの詩編の記者が言ってる通りです。神の道を歩もうとすればするほどに、神の掟を心に蓄え、神の命令に従い、神の御言葉だけを携えて生きようとすればするほどに、周囲からの迫害と侮蔑、侮辱、そういうものがやってくるんだ。だからこの記者はね、そんな中であなたの御言葉を待ち望みますと言ってね、祈りを捧げます。皆さん、世界にはこの戦いが最後、私は残っていると思います。神様とね、そうでない力、まあ、これは聖書ではサタンの力です。この世の力です。だってそうでしょう、堕落してこの世はどうなったかといえば、神様の世界ではなくなったんですから。この世の神、この世の君が支配する世界になってしまったんだから、当然そこに神様が絶対的な御言葉を携えて来られた。闇は光に対して戦いを挑んでくるんですよ。 イエス様が迫害された理由もそこにあるでしょう。誠の光として来られたから、それこそ山の上にね輝く光として来られたから、それを見上げる人はその光を嫌いました。なぜか全てが照らされると、自分の悪事も全部明るみになる。皆さん、悪いことは大衆の面前でみんなが見えるところでやるんですか、それともたった一人二人のところで陰でこそこそするんですか、どっち？みんなに言いふらして悪いことをする人いますか？私はこれから賄賂をもらいに行くぞと言って賄賂をもらいに行く人いますか？それとも何も言わないで、こう小さな個室の部屋で、しかもテーブルの下で、どっちにお金を渡すんですか？皆さん、闇の技です、ね。まあ、真相がはっきりわからないから何とも言えないけどね、今自民党のね秋元さんという議員さんがね、ちょっと中国のお金にねいろいろ引っかかってるよね。これはね、私は今本当に特捜部に期待してるんです。東京地検特捜部、ね、私も大学時代ね、特捜部長に何人かインタビューできましたけど、しばらくの間は歴代特捜部長は中大の OB でしたからね、まあ、これはね先輩活躍してたんです特捜部長と副部長ほとんど中大のね法学部だったんですよ。で、特捜部っていうのはね検察庁のある階にあるんですけどね、もうそれは分かってるわけです、何階っていうのはね。で、国会議員はねその階のね光がね深夜まで光ってると、えっと思うんです、何か調べてるって回数はそれだけどね、検察庁の何回って決まってる、そこの明かりが消えてると国会議員はね、国会議員として出るときにね、はぁー出て帰るんですもうあそこの光がこうこうと夜10時11時までついてると、あーってね、もう冗談じゃなくてそうだって言ってました。とにかく政界ね、財界の汚職専門に扱うのも特捜部、今ね特捜部相当の資料を持ってると思う。で、今表に出てるのは10分の1ぐらいです。隠し玉を必ず持ってます特捜部って。だから、まあ、秋元さんという議員さんがね今回起きたことがかなり今摘発されてますから、もっともっと多く分かると思う。でも私は逆に頑張ってほしいなと思うのはね、本当に中国とのそういう結びつきがあるんだったら、もう全部これをねアンダーザテーブルで、それこそ闇で行われていることをね、もう明らかにしてもらいたいなと思います、うん、そして日本がね本当にそういう意味で変わっていくねきっかけにしてほしいなと。そのためにはね、まあ時には野党頑張ってほしいと思うんですよ。でも野党もどうも関わってないかとだからあまり声上げないじゃないですか。さあどうなるでしょう、まあ、ああいうことに一番関わってないのはね共産党かなと思うんだけどねでも分かりませんね。皆さん、暗闇を愛する人がいるって言いましたね。闇を愛する人がいるんです。光を好まない人がいるんです。だから絶対ということも神様ということも、ね、見つけたくない人がいるんです。でも私たちはそこに絶対幸福の礎があると信じる、そのことをね願いたいと思います。でもこの詩編にも生まれている通り、この人たち、この人はね、はっきりと迫害があること、癒しめられること、侮辱されること、これがあるんだということを告白していますね。はい、その続き見てください。しかし絶対幸福は神の御言葉を楽しみとし、神の律法の教えを待望する心にこそ宿るものである。いいな。神の御言葉を楽しみとする。そして神の言葉、神の律法を待ち望む、ね、そういう心にこそ絶対幸福は宿るんですよ。神の教えが常しえに続き、神の御言葉がいつも共にあることを切望する祈りが詩人の人生を支えているのである。いいこと書くね誰が書いたの 最近はもう自分でレジュメ作りながらね、それで褒めたら誰が褒めてるの誰も褒めてくれないから自分で褒めてくれないほんとそう思いません。これ皆さんこういう人生いきたいね。この神の御言葉を楽しみとし、神の御言葉がね永遠に常しえに続くことがね、この詩人のこの人の人生を支えていたんですよ。美しい人生じゃありませんか。皆さんの人生もどうですか。振り返った時にね、いろんなことがありました。でも私は昼も夜も神の御言葉を待ち望む、神の御言葉を口ずさむことを楽しみとし、いつも心の内に神の御言葉が訪れんことを待ち望んできました。いろんなことがあったけれども、その御言葉を楽しみとし待ち望んできたその心が私の人生の支えでありました、ね、いや本当に聖書に生きる人の生き方はここにあるんだろうと思うんですよ。はい、その中にね、その下のところに119編、今日はご紹介しなかったけれどもね、いくつかちょっと皆さんにねご紹介したいなと思って書いたのがその下にある詩編の119編、同じだけれどもね、例えば13節、あなたの口から与えられた裁きを私の唇が一つ一つ物語りますよ。美しい言葉だね、はい、あなたの口から与えられた裁き、これ御言葉と一緒でしょ。あなたの口から与えられた裁き、御言葉を私の唇が一つ一つ物語りますよ。美しい歌だね。47節、私はあなたの戒めを愛し、それを楽しみとします。92節は、あなたの律法を楽しみとしていなければこの苦しみに私は滅びていたことでしょう。この苦しみというのは今言った迫害や侮蔑がやってくる人生の闇の力ですよ。そんな力にね滅んでいたでしょうっていう。そして114節、あなたは私の隠れ家、私の盾、御言葉を私は待ち望みます。皆さん今年は終わります。しかし私たちが待ち望むものは神様、そして神様の御言葉ではないでしょうか。本当にそれを待ち望みね、新しい年をまた迎え、そしてそのことを楽しみとしながら生きる新しい一年にしていきたいと思いませんか。はい、最後一番下のところ、米印で書いたところですけれども、神の御言葉により創造された人間が御言葉を失ったことが堕落であり、それは御言葉により創造された命そのものを喪失したことを意味している。皆さん、御言葉という観点で見たときに、何よりも私たちは御言葉によって作られた存在だと。聖書は神の言葉によって、光あれから始まって言葉によって全てのものが作られました。私たちも神の言葉によって作られた存在なんだと考えます。しかしその神の御言葉を失ったことが実は皆さん堕落なんだということです。なぜならば神様は取って食べてはいけないという命の言葉をくださったわけです。この言葉を楽しみとし、この言葉を心に宿し、この言葉だけを掟とし、裁きとし、命令とし、定めとしね、心に置いておけば絶対幸福になれたんです。でもアダムとエバはその言葉を心の中に蓄えることをせず、その言葉が宿るのではなくて別の言葉を好みましたね。食べても死なない、食べれば目が開かれる、そして実際にその木の実を見た時に、ああ美しいな、美味しそうだな、そう思ったんです。神の言葉を失ったんですね。これが皆さん堕落です。今もこの世界は神の言葉をその意味においては失っているのではないかと思う。だから皆さん、歴史は神の言葉を探す旅なんです。神の御言葉を探すことが歴史なんです。今この世界が失っているものは神様の御言葉だと思います。 さあ、それゆえにイエス様は、はい、続きです。それゆえにイエス様は、はい、人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると教えられた。でもこの世の人たちはパンで生きると思っているでしょう。確かにパンも大事ですよ。パンがいらないとは言っていないです。でも人の命はパンだけによるのではない、このことを知らなければいけないね。さあその最後、人間は御言葉で創造されたので、堕落した人間が神の御姿としての本性を取り戻すためには御言葉によって再び作り変えられなければならないのである。人が変わるのは神の御言葉でしか変わらないという。もちろんそれ以外のものでも変わりますよ。でもその変わり方が、何度も言います、神様で変わるものだけが絶対的な幸福へ導くものだから、私たちの人生がそれ以外のもので時に安心したり、時に変えられたり、時に平安を覚えることはあるけれども、何度も言います、それはその時の一時的なものなんですよ。神様の御言葉による平安こそが絶対のものになるんだという。結局私たちの人生はこの絶対幸福に向かっていくようになっているし、私たちの人生は皆さん一人一人がね、完全なものになるためにあるんだという。イエス様がおっしゃった通りに、あなた方も完全なものとなりなさいと言われた、その御言葉は人生の目的そのものだと言ってもいいでしょう。しかしこの完全をどこで私たちは実現することができるでしょうか。どうすれば完全なものになれるでしょうか。それはもう一つしかない、神の御言葉によってでしか完全なものに作り変えられることはありません。この世のいかなる賢人の言葉によっても、偉人の言葉によっても、私たちはこの絶対幸福に至ることができないということをね、知ってほしいなと。皆さん、いよいよね、2020年新しい年を迎えます。この続きをね、お正月にお話しますよ。しかしね、その後はいよいよ1月のね、最初の聖日からは、皆さんにお話したいのはね、じゃあその神の御言葉とは何ですかということです。ああ、神の御言葉を待ち望み、その御言葉を楽しみとし、その御言葉によって絶対幸福に近づくことができるということをお話しした上で、じゃあその神の御言葉とは何か、それが1月の5日からね、聖日にお話したいと思っている内容。そういう意味ではいよいよ来年からですね、神の御言葉を私たちは探すんだと言いました。はい、その神の御言葉を探して、その御言葉をこの詩編の詩人のようにね、各節ごとにその御言葉を楽しみとし、その御言葉を待ち望み、その御言葉を守りましたと言えるような、私たちになっていくときに、闇の力に対しても滅びませんでしたと告白できます。皆さん、最初に何がやってくるか分かりません。でも私はね、神の御言葉というものをこの世の中が本当に受け止めきれていない現実を、そして私はね、もう皆さんに言っている通り、この教会がね、この教会がね、丘の上の教会になるためには、山の上の教会になるためには、もう光を持ってね、この世を照らす教会になるためには、キリストの言葉を薄めてはいけないと思っています。神の言葉を曲げてはいけないと思っているんですね。それが絶対幸福の礎なんだったら、この礎を 全ての土台になる礎を削ったらいけないでしょう。この土台になる礎に余計なものを含めたらいけないでしょう。この礎石が少しでも歪んでいたらね、皆さん何年かのうちに必ず家は傾きます。今は欠陥住宅ってあるでしょう。だいたい土台の工事間違って手抜きしてる。ちょっとドアが歪みで閉まらなくなるんです。そしてビー玉を置くとね、コロコロコロコロコロコロってなるんですよ。そして下を見てみたら、だいたい土台工事で手抜きしてる。この礎石をね、いい加減なものにしたら10年、20年、30年経った時、その家は必ず歪むの、傾くんです。だからイエスもおっしゃいました、岩の上に家を建てなさい。そうすれば嵐がやってきて、風が吹きつけて、ね、岩を土台としている。この岩を我々ははっきりとね、土台として人生を築きましょうということです。そうするためには、その神様から与えられた御言葉を、今このね、詩人が読んだように、全ての支えとしていく心を持たなければいけないと思うので、ぜひ皆さん2020年はね、そういう意味での神様の御言葉をね、待ち望みたい。その神様の御言葉に耳を傾けよう。その神様の言葉を心に私は宿しますというね、思いでぜひね、皆さん礼拝に臨んでほしいなと思います。そして皆さんの中にね、神の言葉が生きて宿ること、生きて神の御言葉が皆さんの心の内を潤すことをね、私も切に願っております。私もそういう思いで神の御言葉をね、心に蓄えたいと思います。そして神様というものをいつも心にね置いて、もう一度人生をね始めたいなと思うんです。皆さん、欠陥の住宅を直すためにはどうしますか？実は土台から直す以外ないんです。シンドラのリストって映画あったでしょう。あれの場面覚えてます？このドイツのね、そのナチスの政権下でね、捕虜として集められたユダヤ人がね、労働の酷使されていてね、収容所を作るね、その収容所を作ることさえもユダヤ人がさせられてるね、ユダヤ人を収容する収容所をユダヤ人が作るんです。でこう作ってる工事現場の場面が出てきますけど、覚えてないかもしれないけど、そこに一人のね、ユダヤ人の女性がやってきてね、言うんです、上官にね、この建て方だったら壊れますと言って言うんですよ。その人の兵士が、ね、もうこの女うるさいんだと言って、もう一人の上官にね、訴えに行くわけ、うるさいと言って、その上の上官が、あなたは何だと言ったらね、私はね、ミラノ大学で土木を専攻しておりましたって言って、ミラノ大学で。この建て方だったら壊れますって言うんですよ、ね。そしたらそのね、人が何と言ったかというとね、部下に言うんです。この女の言うた通りにせよ、もっぺんやり直せ、そこまでよ、うん、そしてこの女を人の前で殺しとけ。これがナチズムです。でも彼女のことは正しかったんです。もう壊れますよ、全部一からやり直せ、でもその女を殺せっていうのが当時のナチズム。皆さん、本当に力を入れ直さなきゃいけないっていうのが、ね、そういうことなんです、ね。私たちの人生もね、土台から作り直していくために、どうぞ皆さん、御言葉というものを、まさに礎石としてね、絶対幸福というものに至る道を歩んでいきたいなと思います。一度の人生、皆さん、絶対的な幸福を願いませんか？ね、そういう幸福に向かって生きる人生が、美しいと思うよ、私は。ね、後戻りはできないけれど、やり直すことはできるんです。それが希望なんです、ね。まあ、そのことを思ってね、どうぞ2020年を皆さんにとっての人生の礎石を固めるね、 土台を固める一年にしていただきたいなということをね思って、まあ、今年ねこうして礼拝を本当に守られてね、皆さんともに神様礼拝できるね誠実があったことをね感謝しながら一年終わりたいなと思います。はい、それじゃあ最後に賛美を捧げてね終わりましょう。はい、じゃあ501番をね賛美したいと思います。はい、それじゃあ賛美歌の501番をね賛美していきましょう。 をしていきたいと思います。